アメリカ帝国の衰退。世界中に響き渡る衰えゆく帝国のささやき、かつて無敵の巨人とされたアメリカ合衆国が、その支配力を失いつつあるのだろうか。2025年現在、技術の変化、地政学的後退、国内の緊張が、時代の終焉を示唆し、アメリカの覇権の基盤そのものに挑戦している。非対称戦争の台頭、ライバル国の復活、そして崩れゆく、国内基盤は、歴史の淵に立つ衰退する超大国の姿を描き出している。技術的陳腐化とドローン革命。アメリカの衰退の最も顕著な指標の一つは、現代の戦争を再構築する技術的変化への適応の遅れである。ドローンや精密ミサイルの台頭は、戦闘機のような効果で、ハイテクなプラットフォームの伝統的優位性を覆している。2025年の MIT テクノロジーレビュー記事は、中国のドローン軍技術の進歩を強調し、AI で調整された低コストのユニットが、1機あたり、約8000万ドルのコストがかかるアメリカの F-35 プログラムを凌駕している。一方、イランのヘサ。シュヘッド136は、2万ドルの徘徊兵器であり、2023年のアーマメントリサーチ。サービス報告書に記載されているように、公海でのアメリカ及び同盟軍に対して効果的であることが証明されている。2024年1月のヨルダンでのドローン攻撃では、3人のアメリカ兵が死亡し、パトリオットのような防空システムの脆弱性が露呈し、低コストで大量の脅威に圧倒された。この技術的ギャップは、より深い戦略的誤りを反映している。アメリカ国防総省の従来型システムへの焦点と、次世代航空優勢プログラムの遅延は、中国の大規模なドローン生産に遅れを取らせている。2024年の PBS ニュースの、米中軍備競争に関する記事は、ペンタゴンが、北京の領土的野望に対抗するために、低コストのドローン開発に追われていることを強調している。しかし、官僚的惰性と、資金削減は、アメリカが、かつての超大国の地位の特徴であったイノベーションの最前線をリードしていない可能性を示唆している。地政学的後退と非対称の挑戦。地政学的後退は、アメリカの支配力を、さらに侵食している。2025年初頭に風刺派のドローン攻撃が、アメリカの空母 USS ドワイト・D・アイゼンハワーの一時的な撤退を強いた航海危機は、この脆弱性を象徴している。報復攻撃にもかかわらず、イランが支援する、風刺派の兵器庫、最大 2500km の射程を持つサマド -3 やは ID。UAV を備えている、は、圧力を維持し、争奪地域でのアメリカの海軍優位性の限界を浮き彫りにしている。この撤退は、戦術的ではあるが、非対称戦争が、アメリカの伝統的優位性を無効化できることを敵に示唆している。イランによるホルムズ海峡の閉鎖の可能性はさらに深刻な脅威をもたらす。世界の石油の 20% を扱うこの海峡の封鎖は国際エネルギー機関の予測によると石油価格を 20% 上昇させる可能性がある。2025年6月23日の FOX ニュースでのアメリカ国務長官マルコ・ルビオの警告は、これがイランにとって、経済的自殺になると強調するが、イランから中国への石油輸出の増加は、イランが影響力を持っていることを示唆している。湾岸から、石油のわずか 7% を輸入しているにもかかわらず、グローバルな経済的安定に依存するアメリカは、ジレンマに直面している、報復して、エスカレーションを犯すか、譲歩して影響力を失うか。この膠着状態は、もはや条件を、ディクテートできない、超大国を反映している。経済的緊張と国内の腐敗。経済的に、アメリカはグローバルなコミットメントの重圧に耐えかねている。2024年に、航海の輸送を防衛するために費やされた12億ドルは、海外での支配を維持する、持続不可能なコストを例示し、特に国内インフラが崩壊している中で顕著である。2025年のヘリテージ財団のアメリカ軍事力の衰退に関する報告は、これをより広範な自治の崩壊と結びつけ、過去10年間で最も弱い状態にある軍を10年間の無視が残したと主張している。気候脆弱性指数は、気候変動によって悪化する既存の格差が、 社会的、経済的回復力を圧迫し、グローバルな投影から国内の危機への資源の転用を示している。国内では、政治的分極と無関心な国民が、この衰退を増幅している。ヘリテージ財団は、エリートが、少年の世代全体を放棄したと指摘し、奉仕意欲を減少させ、2025年のガーディアン紙の、帝国の攻防に関する記事は、社会的腐敗の歴史的パターンと類似点を指摘している。ホルムズ海峡の混乱による、ガソリン価格の 0.5 ドル、ガロンの急騰の可能性に消費者価格が脆弱である、ため、経済的不満は、政権交代を引き起こす可能性がある。ライバルの台頭と多極世界。アメリカがつまずく中、ライバルが台頭している。中国のドローン軍と宇宙協力イニシアチブは、技術的、外交的リーダーとしての地位を確立し、イランとの経済的結びつきは、アメリカの戦略を複雑にしている。ロシアと中国の共同ドローン演習は、協調した挑戦を示している。2025年の国連持続可能な月活動会議は、かつて米ソのライバル関係が支配した宇宙が、今や多国間主義を促進し、アメリカの例外主義を薄めていることを強調している。この多極的なシフトは、歴史的サイクルと一致している。ガーディアン紙の帝国の攻防の分析は、現在のグローバルな紛争をパターンの証拠として引用し、アメリカが過剰拡張と、内部腐敗の症状を示していると指摘している。結論。アメリカ合衆国は、かつての単極超大国ではなくなり、技術的優位性が鈍り、地政学的範囲が制約され、内外の圧力によって、経済的安定が脅かされている。中国や、その他の国々が主導する、多極世界の台頭は、時代の終焉を意味する。フランク・ハーバートの、リューンで、プリンセス・イル・ランが警告するように、歴史が我々に教えることが一つあるとすれば、それは単純にこれだ。すべての革命はそれ自身の破壊の種を内に秘めている。そして、交流する帝国はいつか必ず没落する。アメリカにとって、その日は到来したのかもしれない。その没落は、権力の周期的性質の証である。